町思いラジオ。この番組は毎週西東京市という町でご活躍の方々にご登場いただき、この町に対する思いを語っていただきます。
石毛茂の町思いラジオ、
身近な声の宅配便。
はい、おはようございます。都議会議員の石毛でございます。今日は2度目でございますが、西東京消防署に参りました。季節的にはやはり柿がですね、なって、また紅葉の感じがですね、ここから見えますね。消防車はどうでしょう、8台か9台ぐらいあるんでしょうかね。まあ、本当に、この市民の安心安全をですね、守っていただいていると思います。それでは入りたいと思います。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は先ほども申し上げたように、2回目になりますけれども、西東京消防署に参りました。前回の山本署長から今回小野治署長に、はい、変わられたということで、今日はお邪魔しましたけれども、いくつかですね、はい、質問をさせていただきたいと思います。はい、まあ、西東京に来て、まあ、前はどちらだったんですかね。
前は本庁の予防部の査察課というところにいました。
そうですか。はい、こうやって地域ではどういうところを回られたんですか。
消防署ではですね、新宿消防署、丸の内消防署、千住消防署、隣の練馬消防署、荏原消防署、奥多摩消防署ということですかね。
そうですか。はい、どうです西東京のこう印象っていうのは。
町全体がこう、まあ、ほのぼのとした、和やかな、とてもこう温かい雰囲気のある町というふうに感じますね。
ああ、そうですか。はい、お生まれとか生年月日とか、はい、おいくつだとかどうですか。
そうですね、私は九州の大分県で生まれまして、昭和38年生まれです。
あ、はい、そうですか。10違うんだな、私と
今ちょうど50歳
で、
今年になってます。
はい、何月ですか。
5月生まれです。
大分からはずっと、
大分からですね、5歳ぐらいですかね、ちょっと幼稚園の時にですね、実はこちらのまだ旧田無市の時にですね、こちら の八戸町2丁目というところに引っ越してきまして、まあ、偶然です、親の転勤でですね。
そうですか。はい、
ですから八戸幼稚園を卒業しました。卒園しました。はい、
なるほどね。
それから八戸小学校に入って。
あ、八戸小学校。はい、で、じゃあ八戸小学校は途中で出たという感じでしょうか。はい、
そうですね、八戸小学校4年生までいまして、そちらからまた親の転勤の都合で大阪に、
あ、そうですか。
はい、引っ越しまして、
あとはじゃあずっと大阪。
大阪はですね、高校生までいまして、それから大学進学するときにまた東京の方に来まして、で、まあ、その後にまたですね、親が転勤で、再度、同じく八戸町に。
あらそうですか。はい、縁がありますね。
そうですね。でそこでまあ1、2年ぐらいですかね、住んでましたんで。
そうですか。はい、東京だって23区ですよ。はい、ありますよね。はい、もう 市だって26市ある、50あるんですからね。はいはい、それを2回、はい、
もう今回3回目
です。3回目ですか。はい、ね、はい、西東京に、
西東京市ですね、
すね、3回も。はい、そうですか。
何かいいことあるのか。
3度目の正直。お父さんはどんなお仕事されたんですか。
ですね、銅の会社の日本工業という会社
で。高いですよね。そうですか。大学はなんかクラブみたいのは入ったんですか。
は
い、
大学は体育会のバドミントン部に入ってまして、
はい、あれはなかなかハードなんですよね。
はい、
もうあれランキングでなんかこう、A とか B とか C、1とか2とかちょっとその、はい、ランキングの付け方忘れちゃいましたけど、一番こう運動量の多い、ね、
そうですね、
はい、ランク、
そうです、
A ランクみたいなのがありましたよ。
はい、もうそうですね、いわゆる瞬発力系も、ナンバーワンクラスの運動量の競技ですね。
普段こうバドミントンというと、はい、面白そうに、楽しく、はい、そんなに汗かかないような感じがしますけど、実は違うんですよね。
実は違いますね、うん、まあ初速もですね、かなり速くてもう、まあ、大体300キロぐらい初速300キロ
、はい、そうすると新幹線の日じゃないですねこれから
同じぐらいですね新幹線と、うん、
それが一番速いぐらいですか。
ですね、プロの世界チャンピオンレベルですと350キロぐらい初速は出るんじゃないですかね。
球が見えないんじゃないですかね、もう一瞬こう打たれたらね、
雰囲気でやってました、
ね、雰囲気でもうどこに落ちるだろうぐらいの感じでやらないと、
もう落ちるというよりもまっすぐ飛んできますんで、打ったこうなんですかね、スイングの方向で多分こっちだろうというふうに、ね、体をまず出してからっていう。
そうですよね、はい、まあ、だいぶ前にテレビ見てましたけど、この、缶の上にこうちっちゃいなんかをこう立てて、ペンってやるともう、毎回その缶の上にピョンってこう当たってね、やっぱりもう、狙いのこうちゃんとこう当たるんだななんて、
私は当たんないですね
あ、そういえば
副、あ、そうですね、副所長の今村副所長もですね、学生時代やはりバドミントン部に、やっておって、今も
やってるんですか。
副所長は、はい、やってますね。
この敷地で戦うことはないですか。
ないですね、もう体育館の中でしか、できないですし、多分副所長の方は頻繁に体育館で
まだされてるんですか。
やってますんで、
まあ、そういった体を大学でしっかり、気づいて今があるわけですね、瞬発力がこの、
そうですね、イメージでいくと何ですかね、まあ、痩せて女っぽいなっていう感じがあると思うんですけども、私は結構ですね、体力トレーニングが好きで、筋トレが好きでですね、どちらかというと、まあ、うちの職場に入ってからですね、筋トレの方だとかに力を注いでましたんで。
いや、先ほどちょっと腕を触ったらですね、すっごい硬いんですね。
そうですか。
いやもうさすがだなと。今の話はね、分かりますよ。
あ、そうですか
すっごい硬いんでね。今はもうされてないですか。
は
い、
今もバドミントンはこの20年ぐらいやってないですね。はい、
筋トレみたいなのどうですか。
筋トレは昼休みにですね、地下に、まあ、簡単なトレーニング
あるんですか
するところあるんで、そこで、腹筋だとかベンチプレスだとかスクワットだとか
あるんですか、
はい、そういったものはやってますね。
普通はスポーツジム行くとね、はい、月ほら8000円だとか1万円だとか、はい、払ってしなきゃいけないけど、
まあ、ああいった立派なものじゃなくて、本当にこうバーベルが置いてあると、
自転車とかはないですか。
自転車ないですね。本当にバーベルが置いてあるだけで、まあ、あと腹筋台だとか、ね、そういったレベルなんで、
西東京、まあ、来られてちょっと経ちますけれども、はい、この西東京の今の消防のこう活動というんでしょうか、はい、状況というのはどんな感じですか。
ですね、まあ、火災について言うとですね、まあ、例年年間 5,60 件ぐらい火災は発生しておるんですけども、だいたいまあ週1回ペースですよね、年間50件台ですと、まあ、今年はですね、だいたい1割以上減っておりまして、今のところ37件ぐらいですかね。ですから、まあ、穏やかな火災について。一方ですね、救急はですね、今までこう右肩上がりで救急件数、いわゆるこう西東京消防署と3体あります、はい、救急隊がですね、西東京本署と、あと、はい、田無出張所と西原出張所の3体ありまして、その合計が今まで、9600数十件年間その3体はしてですね、今年は多分1万件を突破するのかなというぐらい救急は増えております。
傾向はどういう傾向が多いんですか。
ですね、やはりお年寄りは多いですよね。
例のシャープ119、
はい、シャープ7119、はい、
7119、はい、あれの活用なんかどうなんでしょうか ね、
そうですね。あれも活用していただいている方も増えておりまして、まあ、病院救急車を利用しないで、まあ、軽症だなということで自分で行っていただくと、うん、そういった方もですね、最近増えてきておりますので、救急車の適正利用にかなり貢献しておるなというふうに感じております。
あれはですよね、一旦本部というか、はい、中央に入ってですよね、はい、
ほんで本庁の方でですね、お医者さん、あるいは看護師さん、あるいは救急隊を経験した者がですね、それを受けて、 あそういう状態でしたら、救急車の方がいいですよ、うん、あるいはあ病院でご自身で行った方がいいですよと、まあ、そういった形で対応しております。
アドバイス、
アドバイスした、はい、
あれはもう、24時間体制ですよね、はいはい、まあ、それでも増えてるということですからね。
そうですよね、
はい、多分これは西東京に限らず東京全体にこう増えてるんじゃないですか、
はい、増えてます、はい、
ねえ、まあ、私たちの税金というものはまあ、いろんなところで使われてますけどね、はい、やっぱりこう命とね、財産を守っていただくという、
はい、今回大島もね、
はい、
まあ、私も次の日かな、行ってあの現地、まあ、見てきたところなんですけども、はい、気象庁のね、
はい、
役割っていうのはあすごくこの大切なんだなっていうふうに思いましたね、気象庁が直接例えば大島にっていうことではなく一旦こう東京に入ってからこっちっていう流れ、はい、だけどこうタイムラグがあったりするとね、
はい、
最近はこのゲリラ豪雨なんかも、はい、まあ、そのうちですけども時間がかなりこうタイトな場面があるわけですよね、はい、そういったところにこう迅速にこのあるその情報をですね、
はい、
流すっていうことが大きなこの災害になってしまうのか、あるいはそれが避けられるのかというね、
はいはい、
あるんだなというふうに思いましたね。
やはりこう情報が早くハードな無理なところはソフトでカバーしなくちゃいけないので、うん、まあ、の東京消防庁といいましょうか、まあ、消防はこうシステマティックにそうなっておりまして、まあ、気象庁から、まあ、先ほどの先生の話のとおりですね、気象庁からの情報をすべてこの現場の方にですね、しっかりこう伝えて、そこの時の対応もですねちゃんとあの決まっておりますので、
あ
のこういうな例えばその警報が出たらしっかりその配備体制をしっかりして、うん、そこであの市内のところに候補して、あるいはその危ないという現場に、消防車がですね候補者というのがあの見に行って、うん、それからこうその情報をまた本所から各市町の、市役所さんの方にですね、お伝えすると、うん、まあ、そういったようなことで、事前に災害に備えるというふうになっておりますので、おっしゃる通りこう情報の活用というのが、
そうですね、はい、西東京消防署も、はい、行かれてるんでしょうか。
ですね、うちからも西東京消防署からもあの1対4名をですね、あの派遣しております。
はい、あの救援の人たちはあの器具というんでしょうか、
はい、
結構困ったみたいですね。
そうですよね、いわゆるおっしゃってるように硬いところと柔らかいところがあって、まあ、あのうちの隊員が行ったところは比較的あの山の上の方、土砂現場の上の方に行ってですね、その時あのスコップは入ったというふうに、
あ、そうですか。
でも一方ですね、全然こうちょっともうちょっと違うところに行くと全然このなかなか重機でも結構小さめの重機だと厳しいなというところがあってですね、でうちの、隊員の方はですね、いわゆるその木を、まあ、大きな木をですね、邪魔だからどかそうと、そういう時にですね、いくつか木に切れないとちょっと無理なんでね、ただそこでノコギリが、チェーンソーじゃなくて手でギコギコするノコギリだったんで、あれはかなり大変でしたというふうには言ってましたね。
チェーンソーもどうなんですか、あれって、コードのやつとコードじゃないのもあるんですか。
そうですね、いわゆる
コードレスみたいな。
そうですね、ガソリン入れて、まあ、エンジン回してグーッとね、やるやつ、まあ、そういうやつもですね、ありますので、まあ、そういうのを持っていった方が良かったなというふうにですね。
もう本当にこんな太いのが流れてますからね。
そうですよね、
こんなってちょっと分からないけどもう2メートルぐらいのがね、流れてましたから、あれ手で起動っていったらもう、
かなり大変になってましたね、チェーンソーが欲しかったってましたね。
そうですか、はい、
まあ、人が待ってだろうというところの方で活動しておりましたので、まあ、その中で一番有用な情報だとか、あるいは実際にそれまで活動してきたというのがですね、やっぱ地元の消防団の方なので、まあ、その消防団の方と連携してですね、多分そこの木の下あたりがですね、まあ、家の建ったところなんで、あそこいるんじゃないかなとか、まあ、そういったところを一緒にこう掘って、あるいはこうね、いろんなものをどけてということでですね、まあ、消防団の人とかなり連携してというようなことで、まあ、その体調の感想としてはですね、本当にこう消防団の方は偉いと、自分が被災しているにもかかわらずですね、献身的にですね、周りの人を助けようと、もうそれもずっとですね最初から引き続きやっておるんで、ね、本当にもうその話聞いて、
消防団の団長もですね、
はい、村田団長、
村田団長とも、この間インタビューさせていただいたんですが、
あ、そうですか、
どうですか、消防署と、消防署とその消防団との関係とかっていうのは。
そうですね、本当にこう双子の兄弟のような関係で、 まあ、お互いに補完しながら、あるいはお互いに助け合いながらやっておりますので、いい関係でやっております。
あ、そうですか。あのこの間も言ったんですけど、女性がいないよねっつって、言ったの、とかっつって言ってましたけどね。
その時にお聞きになったと思いますけども、今あの募集を今度来年度に向けてするっていうには、この前団長さんおっしゃってましたね。
今度入って、少し華やかになるかもしれませんね。
そうですよね。かなりあの消防団の方もですね、新年今年度ですか、まあ、資機材の方も安全確保用にですね、あのこうバルーン照明っていうんですかね、照明でですね、こう照明つけるとですね、大きい風船が膨らんだような、
よく道路工事で、そんな類がありますか。あの類ですか。
そうですね、それをですね、まあ火災現場でですね置いとくとですね、周りがこう結構明るくなりますので、まあ、そういったものをですね、西東京市で購入したりというようなことを考えておるというふうに言っておりました。
ああそうですか、はい、
先生もあの警消委員の方で、おっしゃってたように、警消委員会、警察消防委員会ですね、都議会のおっしゃってたように、これこう消防団の安全確保だとか、資機材を充実すべきだというふうにおっしゃってたようにですね、西東京市の方もですね、かなりそこら辺を気をつけてやってるような感じがありますね。
そうですか、は
い。まあ、阪神大震災以降ですね、いわゆるこのボランティアの方々がですね、どんどんこう災害に対して関心を持っていただきまして、東京消防庁もですね、災害時支援ボランティアというような組織も整備されて、その中でも西東京でもですね、200数十人の災害時にボランティアしてくださる方が登録していただいて、
そうですか、登録は こちらの方で、
各消防署で登録してまして、
なるほどね、
でそれでそのボランティアの方もあの頻繁に土日だとかにですね、消防署で訓練していただいてですね、実際いざという時にですね、あのお役に立てるようなことをやっていただいておりますので。
そうですか、
はい、石毛しげるの町思いラジオ、
身近な声の宅配便。さて、市内でですね、まあ、一生懸命消防を、頑張って、長年表彰状をいただいたような方もいらっしゃるんですかね。
そうですね、消防の消防署もそうですけども、消防の関係するところでですね、消防少年団と、そういうのはございますので、そこがですね、今の小林団長という方がですね、そこでこう子どもたちをしっかり77名のですね、小中学生の子どもたちをですね、いわゆる防災だとかを中心にですね、消火活動もそうですけども、まあ、救急AED も使えるようにだとかというふうにやってますし、まあ、それと同時にですね、地元の福祉施設、おじいさんおばあさんのいるところに連れて行って、おじいさんおばあさんをですね、喜ばせてあげてたとか、まあ、そういったようなですね、奉仕活動もやっておったり、ゴミ拾いもしたいというところで、10月にですね、都知事表彰、東京都知事からですね、青少年の育成功労賞ということで、西東京消防少年団がですね、表彰されております。
なるほどね、はい。今東京都でもですね、東京防災隣組というのが、今100団体認定になったんですかね、最初36、その後60ぐらいで、多分100ぐらい、先ほどソフトハードの話を所長さんね、されていたんですけども、やはりハードの部分って限界がありますよね。
そうですよね。
例えば津波の防波堤を作ろうと、じゃあ、多分5メートルぐらいまでのなら大丈夫だろうと、だんだんそうすると、いやそれじゃ足りないと、じゃあ10メートルだと、15メートルだと、確かにそれは高ければ高いほどそれは問題、だけどそれには当然予算が絡んでくるから、先ほどの、大島の場面でも、一時避難を、しっかりこうできていれば、また違ってたんだろうという意味では、ソフトを充実するということも非常にこの効果が高いと思いますね、そういう意味で今、この青少年が意識を持ってですね、今回ですよね、東京で一番多く入ったんでしょうか、50、
そうですね、
53名とか、
いっぺんにそのぐらい入りまして、
一挙にこう多くなった。
そうですね、 2.5 倍ぐらいですね、大きくなったということで、
それはある意味では消防に対する西東京の意識が非常にこう、この底辺からこう、 うーん高まってきてるということかもしれませんね。
はい、まあ、それと同時にですね、やはりこう子どものうちから、今生きる力というかですね、あ、まあ、防災面に対する力をつけて、そうすると子どもが覚えると大人も覚えるというのがございまして、あ、まあ、その子どものあるいは子どもの参加しているところに親も参加するだとか、うん、いうこともありますので、
相乗効果が、
そうですよね、うん、で特に市内の、小中学校すべての小中学校で総合防災教育というものをですね、今年やる予定になっておりますので、そういったところで、かなり、いろんな方に、ソフトの面で覚えていただけるかなというふうに思ってます。
あ、なるほどね。まあ、本当に西東京すでに千何日でしょうか。
はい、今度ですね、今度の1月で1500日に、
1500日、
はい、
死者ゼロ。
そうです、
すごいですよね。
はい、ちょっと待ってなかったです。すいません。
待ってないけど、いやいやすごいですよ。もう驚異的ですね。
はい、そうですよね。
これ23区のね、千代田区だとか、
はい、
港区だとかいうと、それほどでもないんですけども、やはり26市になりますと、
はい、
1000日を超えるっていうのはね、あれは荒行で千日苦行になりますけども。
そうですか。
あれはもう、この間酒井さんという方がね、はい、亡くなって、2回千日をされたようでありますけれども、あれとは全く関係ございませんけれども、やはり千日を越すっていうのは、はい、本当に異業だと思いますよね。
おっしゃる通り、こう住宅火、亡くなるのは住宅火災が、多いので、やっぱ住宅部分、先ほど千代田区、特に丸の内というのは本当にこう事業所しかないので、ああいうところでは比較的、まあ、亡くなる方は少ないので、特にこういった住宅街というのは。
そうですよね、はい、まあ、都心の方はもう建物そのものがもう防災に、ね、されているから、はい、あまりこう火が出にくいような、ね、状況ありますもんね。
はい、
うん、マイクを通してですね、
はい、
まあ、市民にですね、メッセージがあれば、はい、ちょっとお願いできたらなと思います。
そうですね、いわゆるこう大地震っていうのは本当にこうかなり不安なところでございますけども、やっぱり日頃の備えというのはかなり大事で、ちなみに西東京市内もですね、多摩直下型地震があれば、西東京全域で震度6弱ぐらいの揺れがあるだろうと。そうすると、まあ、建物がですね800棟ぐらいが全壊になってしまう、
あ、
ペシャもなってしまう、
あ、
半壊もですね3700棟。
あ、そうですか。
でそこに加えてですね、火災件数だいたいこれ推計で、今までの、統計的なデータでいくとだいたい、まあ、7件ぐらいだろうと、火災。ところがですね、その7件に対して、まあ、延焼してしまう棟数というか700棟ぐらい。
じゃあ1件が100件分になるという感じでしょうか。
そうですね、1回火災があれば100棟まで燃えて、100件分燃えてしまうというようなですね、まあ、それをまず頭の中に入れておいて、それでですね、阪神大震災の時もそうだったんですけども、いわゆるそのイメージができなくて、例えばその映像の中でですね、マンションの中でこうビデオカメラ撮ってるんですよ、うん、でビデオカメラ撮ってて、目の前の道路の向こうの方がですね、火事が発生して、どんどんどんどん隣の上に燃え移ってると。でそれ映像撮ってるんですよ。お、すごいぞすごいぞっていう、まあ、60歳ぐらいの人が。でこれはその映像をですね、部屋の中に向けると、部屋の中でですね40歳ぐらいの、まあ、息子さんですね、若い男性の方がですね、まあ、机のテーブルの上で、まあ、バーベキューコンロのようなそういうのも出してですね、まあ、それでこうつまみ食いながらビール飲んでるというような感じであって、ところがよくイメージしていただくとですね、実際中でどんなことがあるかというと、建物の下で、人が挟まって逃げられない状態なんですよ、うん、家具も転倒あるいは落下してですね、ピアノだとかタンスだとかあるいは食器だとか倒れて、その下でこうまだ逃げられないおじいさんおばあさん、あるいは小さい子供がですね、そこで埋まっていると。そこに火事がですね隣から来てるんですよ。
なるほどね。
もう周りの人がですねすぐに急いで早く助け出すと、あれ早くこうバケツリレー100人であればですね、火は止めれるかもしれない。そういったようなことがあるにもかかわらず、ただ、まあ、イメージできないですよ ね。
なるほどね。
その部屋の中で、まあ、ビール飲んで、あ、すごいぞすごいぞって言ってるようなのがある。 ぜひともですね、
はい、
あの周りの先ほどですね先生がおっしゃったように、隣組で助け合ってですね、まず自分の身を守るために、家具の転倒落下防止を行う、あるいはそこで、怪我したものをですね人工呼吸を行えるなですね心肺措置を行えるな、まあ、そんなことも覚えてもらうと、そういった事前の備えをして、で実際に会ったらお互いに助け合おうと、そういったところをですね、日頃から心がけていただければというふうに思います。
わかりました。いやーすごい数字ですね、びっくりしました。7件が700件と、
まあ、そういう感じですね、
はい、ことがかあのそういう可能性が高いということですね、はいはい、今日はあの本当に所長からですね、いいお話を聞いて、まあ、今日こうやって皆さんあのリスナーの皆さんが一人でもですね、
はい、
その意識にこう立っていただければ、よりあの西東京もですね災害が少なく、また、小さくなるんじゃないかなと思います、はい、今日お時間取っていただきまして、はい、どうもありがとうございました。
ありがと
うございました。
お楽しみいただけましたでしょうか。まちおもいラジオ、この番組はポッドキャストからもお聞きいただけます。番組では放送しきれなかった部分までお楽しみいただけます。詳しくは FM 西東京または、まちおもいラジオで検索してください。